石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、結構多いなと思う意見に、
はい、
戦争ができる国になるんじゃないかというものがありますね、
うん、
私は、先週お話伺ってますし、憲法で戦争放棄が規定されている以上絶対にそうはならないと信じているんですけれども、はい、その点いかがでしょうか。
全くその通りでして、今回の閣議決定はこれまでの日本政府が取ってきた憲法解釈との論理的整合性をどう維持させていくのか、きちっとこれまでの憲法解釈の範囲内で日本の取れる自衛の措置というのが収まるのかどうか、そこが焦点でした、
はい、
で5月15日に安保法制項の報告書が提出された時には、その報告書の内容にはあらゆる自衛の措置、個別的であろうが集団的であろうが、自衛権というのは憲法9条にあるいは憲法上許容されるんだというような提案、あるいは国連の集団安全保障であれば憲法9条は一切禁じていないんだと、だからどんな集団的自衛権でもどんな、集団安全保障でも、日本は参加できるような国にすべきだという提言が含まれていたんですけども、
はい、
この提言は全くこれまでの政府の憲法解釈とは整合性を取ることができません。だから公明党は一貫して主張してきたこれまでの政府解釈との論理的整合性を維持すべきだという公明党の主張に従って、安保法制項の報告書が提出されて直ちに安倍総理は記者会見を開きまして、こうしたあらゆる集団的自衛権、あらゆる個別的自衛権であろうが憲法上認められるんだ、制約はないんだというような考え方や、国連の安全保障であれば全く憲法上の制約はないんだというような説は取らないということを安倍総理が明言をして、そして海外に戦闘目的で自衛隊が派兵されるようなことは今後も決してありえないということを明言をして、日本の取ってきた平和主義を今後とも守り抜くということを、5月15日明言をして、これはもうまさに公明党がずっと一貫して主張してきたからこそ、安倍総理もそう言わざるを得ない状況から、議論をスタートせざるを得なかったんだというふうに思います、
はい、
そこから議論がスタートしていますので、海外で戦闘目的あるいは戦争目的で自衛隊が派遣されるようなことには決してならない。今回の閣議決定はあくまでも日本を守るため、そもそも閣議決定のタイトルもですね、お時間があればぜひこの閣議決定の本文自体、ちょっと長文なんですが読んでいただけるといいと思うんですけど、この閣議決定のタイトル自体ですね、国の存立を全うし国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備についてというのが閣議決定 の文案です、
はい、
日本の自国防衛、そして日本の国民の生命、自由、幸福、追求権を守るために何が必要なのかということを主眼に置いた内容になっておりますので、その懸念は全く心配はないということを断言させていただきたいと思うんですね。
例えば戦争に巻き込まれる恐れなんかもないんですか。
はい、これも全くないと思います。よくその戦争に巻き込まれるんじゃないかというふうに言われる方は、集団的自衛権というのは他国を防衛する権利じゃないかと、
はい、
いわゆる集団的自衛権というのはそうなんです。一般的な意味での自分の国が攻撃されていないにもかかわらず、どっかの国、例えば同盟国アメリカが攻撃された時に、日本とは全く関係ないけれども一緒になってアメリカと攻撃を排除する、
はい、
で特に集団的自衛権というのはですね、戦争を行うための口実として使われるケースがこれまでも実際にありました。でそういったこともあるので、要するに集団的自衛権を行使を容認するということは戦争に結局巻き込まれてしまうんじゃないかという懸念があるんですが、今回閣議決定の中で明記されていることは何かというと、憲法でこれまでも日本政府は他国防衛を目的とするような集団的自衛権の行使の容認というのは認められないという明確な日本政府の憲法解釈でしたけれども、その根拠は何かと言いますと、
はい、
日本国憲法は第9条に戦争をしない、そして兵力を持たないと書いてあるけれども、日本の国民の生命、自由、幸福、追求権を守らなければならないとも同時に書いてある、
はい、
このことを合わせて読むと、戦争はしない、あるいは兵力を持たないと書いてあるけれども、日本の国を守り、そして日本の国民の生命、自由、幸福、追求権を守るために必要な最小限度の兵力を持ち、そして自衛のための措置を取ることは憲法上認められるというふうにしてきたわけです。で、今回の閣議決定でまさにこのことを明確に規定をして、ただしそれが日本の国の存立を脅かす場合、あるいは日本の国民の生命、自由、幸福、追求権を根底から覆される場合というのが、日本の国に対する攻撃じゃない場合もあり得ると、日本の近海で例えば活動しているアメリカの艦船が 攻撃に遭う、そして戦争が始まる、そういった時にそのことがそのまま日本の国の存立を脅かす場合というのは、今日本の国を守っているのは自衛隊と米軍です。この米軍に対する攻撃が発生するというのは、それがそのまま日本の国に対する攻撃に直結する場合が十分ありますので、そうした時には日本の国の存立を守るため、そして日本の国民の生命、自由、幸福、自給権を守るため、その場合に限って自衛の措置を取ることができるというふうに、まあ明確化したわけですので、全然関係ないところの戦争に巻き込まれるという恐れは全くないと思います。
例えば他国赤軍に参加するなんてこともないと。
はい、今回その規定したのはあくまでもその3要件に該当しなければ日本というのは自衛の措置を使うことができないということを明確にしたんですね。
はい、
だからそのまず第一要件であります自国に対する攻撃、あるいは他国に対する攻撃であって、それが日本の国の存立を脅かし、あるいは日本の国民の生命、自由、幸福、追求権を根底から覆す明白な危険がある場合でなければ自衛の措置は取ることはできないということを、まあ、明確化しています。また仮にそういう場合であったとしても、他に取るべき手段があればその他の手段を取ろうと、で他に我が国の国土を守るために全く手段がない場合に限って自衛の措置を取ることができるということも第二要件として規定をしています。
はいはい、
でこれはまあ元々の個別的自衛権の行使容認の第二要件と同じなんですけれども、で第三の要件として、そうは言っても取れる行動というのは必要最小限でなければならないというふうに規定していまして、この3つの要件に該当しない限り、あらゆる武力の行使というのはできないということが今回明確化されたんです。
はい、
だから先ほどおっしゃったような多国籍軍の行動がこの3要件に該当しない限りは絶対参加できないということが、まあ、今回明確になったということだと思います。
はい、しつこいぐらいに、まあ、心配ですので、
はい、
聞いてしまったんですけれども、そういった詳しい内容っていうのは、その今回の閣議決定の内容の全文を読めば書いてあると。
全文を読めば明らかですし、
はい、
まあ、何度も申し上げますけれども、これまでその日本政府が憲法の解釈し、そして平和主義を貫いてきた、二度と戦争はしないという誓いのもとにこの日本というのはスタートしています。絶対に戦争をしてはならない、そういった固い決意のもと、これまでその憲法を長年にわたって政府は解釈をしてまいりました。あくまでも日本の国を守り、存立を守り、そして日本の国民の生命が脅かされるような場合に限ってしか行動を認めることはならないという規定をずっと一貫して取ってきたわけですよね。
はい、
ここを今回公明党が強く主張して守り抜いたということを言えると思いますので、
はい、
ぜひご安心をいただきたいと思います。